大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、子どもお料理ラボ株式会社代表取締役でいらっしゃいます入沢さんが登場となっております。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2日目の始まりにですね、入沢さんが代表されております子どもお料理ラボ株式会社についてご紹介いただけますか。
はい。湘南は農家さんも漁師さんもいらっしゃって、豊かな食の環境があります。そのありがたい環境を生かして、主に未就学児の子どもたちとその親御さんを対象に食育サービスを展開しています。また社会活動も積極的に行っていて、湘南地区の農家さん、漁師さん、保育園さんなどと一緒に、主に藤沢市内で食育事業を行ったり、畑の収穫イベントなどを企画しています。
もういろんな人たちと連携をしてですね、子どもたちのためにいろんな活動をされていらっしゃるんですけれども、これから実施する予定の活動イベント、どんなものがあるのかご紹介いただけますか。
はい。夏にはまた農家さんと一緒に収穫体験のイベントなどを開ければなというふうに考えております。ぜひ親子さんで遊びに来てくださいね。
そういった情報って私たち申し込みも含めてどうしたらいいですか。
はい。湘南食育ウェーブの市民団体のインスタグラムで発信しておりますので、よかったらそちらチェックください。
家庭では難しくても、こういったところにこう参加するといろんな体験がねできたりしますし、畑でどんな風に野菜が育っているのかって、やっぱりなかなかねスーパーだけじゃ分かんないものがたくさんありますからね、情報チェックしていただきたいと思います。いろんな人たちとの関わり合いで活動されている入沢さんなんですけれども、一番のやりがい感じていることってどんなことですか。
はい。やっぱり地域の皆さんとシナジーを生み出せることがやりがいですね。関わる農家さんや漁師さん、先生方、みんな前向きで楽しみ上手な方がやっぱり多いんですね。大人が本気で楽しむ姿みたいなのが結構子どもに伝わってるなというふうに思っていて、子どものための活動が結果的に地域のつながりだったり、大人の活力だったりにつながってるなっていうふうに思っていて、大人も子どももっていう意味でも相互にシナジーが埋めていますね。本当に大人の方が子どもにたくさん学んでいます。
昨日から聞いてくださってる皆さんも感じいただいてると思いますけれども、そのイベント、食っていうテーマだけでもいろいろあるんだなと思いますしね、いろんな関わり合いがあって、いろんな人たちが関われる、そんなねイベントを展開していらっしゃいますけれども、こういったところが意外と大変なんだよなとか、頑張っているところってどんなところですか。
大変なことというと、農作物を扱わせていただいているので、自然の厳しさに直面することがあります。例えば一昨年で梅が100年に一度の不作だったんですね。梅シロップのイベントの実施も直前に、農家さんから梅が全部落ちちゃったみたいな直前に確保ができなくなってしまったりっていうご連絡をいただいたりして、農家さんの大変さを実感するような体験でした。
自然ってやっぱり難しいですね。農家さんに、ね、インタビューをさせていただくこともやっぱりあるんですけれども、やっぱそういった声、大変っておっしゃっているなって今ねちょっと思いましたけれども、自然環境ってなかなかね、そういったところでイベントにもちょっと影響があるところがね大変ということでご紹介していただきました。日頃心がけていることとか、大切にしていること、座右の銘などがあれば聞かせてください。
心がけていることに関しては、さっきもお伝えしたように、大人が一番楽しむみたいなことはすごく心がけています。座右の銘に関しては、知足利他なんですけれども、足るを知り、他者の幸福を優先するみたいな意味なんですけれども、以前の座右の銘は 1% の才能と 99% の努力みたいなものだったんですけれども、やっぱり子育てだったり、地域の活動を通じてすごく価値観が変わって、今は知足利他の方がすごくしっくりきているなっていうのがあります。
ということは、そのいろんな人たちと関わるようになって、入沢さんご自身もいろんなことを吸収して学んでいるわけですね。
本当におっしゃる通りですね。はい。
それだけやっぱり素敵な輪が広がっているということですよね。さあ、そしてちょっとプライベートの話になりますけれども、ご自身のご趣味、特技、好きな時間ってどんな時間なんでしょうか。
はい。旅している時の時間が一番好きで、13年前にはバックパッカーとして世界一周したこともあって、できるだけ一つのところに長くとどまって予定を入れずにぼーっと過ごすのが好きで、どの町に行ってもキッチンがある宿に泊まって現地の市場で食材を探して、現地の方にどんな食べると美味しいのとか聞いたりして、で実際に作ってみて食べるみたいなのを楽しんでいます。
世界が大きいなって今思いましたけれども、どんな国に行ったのか、何国か国ぐらいその時は行ったんですか。
結構本当に左から回ってアジア行って、ヨーロッパ行って、中東行って、南米行って、アメリカちょっと行って帰ってきたみたいなところなので、本当にいろんな国を回らせていただきましたね。はい。
どれぐらいの期間で回ったんですか。
トータルで1年弱かけて回りましたね。
いろんな出会いがねきっとあったんじゃないかなと思いますけれども、印象深い国ってどこだったんでしょうか。
印象深さで言うとイスラエルが印象が深くて、まあ、今まさに社会問題、国際情勢の問題になっているところなんですけれども、今やっぱりもう入れない地区だと思っていて、今だと外から見てるとすごく中の状況が大変だったり苦しさだったりとかあるんだろうなっていうふうに思うんですけれども、中に入ってみるとあそこは宗教のメッカの国なので、いろんな宗教の方たちが共同し合って生きているみたいなのを見た時に、外から見てるのと全然違うなというのを感じたのがすごく印象的でした。
やっぱり実際に経験したり体験したり、実際にそのところのその人たちに聞かないとわからないことってたくさんありますね。
そうですね、本当に
そういったいろんな経験をされてきた入澤さんがですね、今この藤沢でいろんな活動をされていらっしゃいますので、入澤さんから、ね、聞きながら楽しい時間一緒に、ね、過ごしていただきたいなと思います。さあ、そして藤沢の魅力なんですけれども、どんなふうに感じていらっしゃるのか聞かせていただけますか。
はい、やっぱり子どもたちがリアルな食に触れるのに最高の環境だなというふうに思っています。藤沢には農家さんや漁師さんが身近にいて、皆さん本当に親切で優しい方たちばっかりですし、子連れで参加できる園農だったり収穫体験、あと畑のコミュニティもすごくいっぱいあるんですね。私自身も子どもとそういったコミュニティに参加させていただいて、種まきして育っている様子を見て、収穫してそれでみんなで食べるっていうところまで体験させていただいて、子どもがそのコミュニティに参加しているといろんな大人の方、子どもたちに触れ合えるので、すごく成長したというか、そういったところがすごく魅力だなと思ってます。海に関しては海で遊んで地引き網もできて、しかも江ノ島水族館まであるっていうところで、食に関して本当に作り手さんだったり、海は食の原点だったり、本当にそういったところが身近にあるっていうのがすごく藤沢の魅力だなっていうふうに思っています。
そのイベントを通してもそうですけども、生活を通してすごく藤沢市楽しんでらっしゃいますね。
そうですね、本当に子育てしてみてより一層藤沢が大好きになったというか、藤沢で活動している理由っていうのも、私自身が藤沢で子育てをしていて、本当に地域に感謝しているんですね。なので藤沢に恩返しをしたいなっていう気持ちですごくやっています。
藤沢市内のいろんな人たちをつないでいるね、入澤さんからですね、本当に藤沢って恵まれていて、あ、住みよい町なんだなって、だからこそもっともっとよくしていきたいなっていう、私もちょっとお話を聞いていて強くね思いました。さあ、2日間にわたっていろんな活動されていて、まあ、本当にこう年代問わずいろんな人たちと今関わり合いがある入澤さんからですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。今私は市民活動の湘南食育ウェーブでも食育の活動を行っていて、思いに賛同してくださったり一緒に活動してくれる仲間を募集しています。ぜひインスタグラムなどでお気軽にメッセージいただけたら、ご一緒できたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ぜひ応援とともにご協力もね、皆さんいただければと思います。さあ、今週のですね、大好き藤沢のコーナーには、もう本当にいろんな活動されていて、子どもたちに対しての思い、そしてね、皆さんに対しての思いがとても熱く素敵な人だなと思いました。子どもお料理ラボ株式会社代表取締役でいらっしゃいます入澤さんが登場となりました。今週はありがとうございました。
ありがとうございました。